川崎ショータイム川崎スイッチオン。
3月17日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨晩はですね、大きな地震がありましたが、皆さんのご家庭やお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。かなり大きな揺れでびっくりしましたね。私もちょっと、これ大丈夫なのかなってびっくりしてしまったんですけれども。そしてね、揺れの後には停電も続いていたようで、大変な夜を過ごされた方もいらっしゃるかもしれません。今後もまた余震があるかもしれませんので、注意していきましょうね。さあ、今週もやってまいりましたよ。注目の街、ここ武蔵小杉から発信。武蔵小杉のローカルな情報や、川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、ツッコミどころ満載でもためになる、地域密着型トークバラエティ。皆さんの川崎ショータイム、小杉スイッチ本のお時間でございます。本日メインパーソナリティを務めますは、子供たちに歌を届ける、歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。元気、素敵、大好き。そして私のお隣に座っているのは、
はいはい、ちょっとバタバタしますね、いつもでございますが、はい、ということで、なんだっけ、私、はい、DJ 恵子こと、うん、小杉のマドンナになりたいけれど、まあどんな人で終わっちゃっております。
まあどんな人、
小杉12年在住の坂田恵子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、そして本日、本日じゃないですね、他のスイッチオンファミリーのご紹介なんですけれども、毎度お伝えしておりますように、現在川崎 FM スタジオでは新型コロナウイルス感染拡大防止のため、スタジオ内では人数制限が設けられております。番組プロデューサーのシチューさん、そして自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーユーユーは、本日は別のお座敷でございますが、別のお座敷にいるユーユーはこの後武蔵小杉周辺情報のコーナーにて電話出演いたします。そうなんですよ、何やら素敵なイベント情報を教えてくれるそうなので、皆さん楽しみにしていてくださいね。そして本日の番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。ご紹介いたしましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。川崎の伝統野菜といえばのらぼう菜、スイッチオンでもたびたび紹介しているのでリスナーの皆さんにはおなじみですよね。ちょうど今が旬ののらぼう菜を使った食のお祭り、のらぼう祭りが川崎市の麻生区の百合ヶ丘にある飲食店隠れ家たまりにて開催されます。佐渡の食材と麻生区の地場野菜を使った創作料理が楽しめる隠れ家たまり、こちらを経営する店主はなんと陶芸家。本日は陶芸家であり飲食店も経営されている久米たまりさんをゲストにお迎えし、お店のことやのらぼう祭りのことについてお話を伺います。久米たまりさん、たまりさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今日はね、素敵なお着物をお召しになって、
はい、のらぼうの話をするので、のらぼう色で着てきました。
のらぼう色でね、すごく緑色で、あとことぶき色っていう、
そうですね、
っていうんですかね。はい、春を感じる衣装ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また皆様からのお便り、メッセージもどしどしお待ちしております。特にメールテーマはございません。ゲストの方への質問もお待ちしております。お便りをいただけますととても励みになるので、ぜひ投稿してみてください。皆様からのお便りはパソコンやスマホから小杉スイッチ4のウェブサイトのメールフォーム、または番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。フェイスブックもあるのでそちらでも大丈夫です。採用された方で住所と本名が記載されている方には、小杉スイッチ用の素敵な特製ステッカーをプレゼントいたします。皆さんどしどしご応募くださいね。はい、さて今日のこれからの川崎市中原区のお天気ですけれども、最高気温は19度と、まあ、暖かいですよね。
そう、意外と暖かかったですね。
そう
風がないせいかしらね。
ね、過ごしやすいいい天気でございますが、はい、明日にかけてちょっと天気が下り坂のようですよ。
急に寒くな
る、ね、そうなんです、急に寒くなりますし、ちょっと雨もね降るかもしれないので、そうなんですよ、なので遅い時間帯もね外でご移動される方はちょっと暖かい羽織物ですとか、折りたたみ傘があると安心かもしれませんね。あとは花粉の量、
はい、つるお姉さんね。
そうなんです。
辛いですからね。
はい、スイッチオンファミリーチの花粉症持ちの私、るるお姉さんでございますが。
いいですね。
はい。はい。今日もね、極めて多いそうなので、うん、花粉症で苦しんでる皆様、対策をしっかりしてね、過ごしていきましょうね。
ぐすぐす。
はい。そんな川崎 FM のサテライトスタジオより、生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の、小杉。川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りいたします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送で、また小杉スイッチ用のホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますでしょうか。武蔵小杉から発信、武蔵市小杉の地元の情報や川崎市内で頑張る人たちものこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は、私子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のるるお姉さんと、
はい、歌は届けませんが自分で歌っちゃう DJ 恵子です。
はい、歌大好きな DJ 恵子ですね。
はい、はい、
さあ先ほどもちょっとお話ししたんですけど、昨晩はびっくりしました ね、うん、ね、
突然でした ね、 ね、本当にびっくりしましたね。
そうなんですよ、うん、
たまりなかったですもん ね、 ね、
れてるのがね。そうそうそう、ちょっとびっくりしてしまいまして、うん、なんとなんか宮崎福島で震度6強
そうです ね、 ね、
でここら辺横浜川崎などでは震度4と、うん、はい、ちょっとあの久々にまた大きな地震が来て、うん、ちょっとねドキドキしてしまったんですけれども、はい、皆さん大丈夫でしたでしょうか、うんうんうん、ね、まあ、そんな地震があった昨晩なんですけれども、はい、ちょっと私あの見直したというか感動したというか、うん、そういう内容がありまして、はい、というのはLINE でね、うんうん、この番組をやらせていただいているあの、うん、武蔵小杉エリアマネジメントで、うん、あのオープンチャット、うん、あの LINE のグループチャットみたいなやつなんですけど、はい、みんな匿名で参加できる、
はい、
そうグループトークのオープンチャットがあるんですけれども、うん、そこでやっぱりこう地震が起きた時に、うん、皆さんどう過ごされてますかですとか、あとこういったあの災害、二次災害とかもあるので気をつけてくださいねっていったやり取りが飛び交っていたり、あとは中にはこう一人暮らしなのでこういう情報発信のツールがあるのはありがたいですですとか、あとはタワマンに住んでる方々のタワマンの中での情報共有があるからあの安心してますよなんていったお言葉もちょっと拝見できて、やっぱり災害時における地域間のこう情報共有の大切さって、まあ、必要で素晴らしいことなんだなって改めて思ったんですよ。
そうですね。あのプロデューサーのシチューさんも、はい、そのまあ武蔵小杉ではないところで、南部線のね、ちょっと先のところに住んでらして、やはりあれですよ、あの、マンションの皆さんと、ちょっと連絡取ってます、なんていうね、LINE が流れてきたりとかで、そうですね。で、私も、あの、武蔵小杉の、ま、高層マンションには住んでいるんですが、そこで、やはり、夜中に廊下にアナウンスがかかるんですよ、管理事務所から。
そうなんですか。
今、どうのこうので、少しエレベーター確認してますですとか、そうすると、あの時間、夜なのに、ちょっと玄関開けて、でちょっとアイコンタクトしてみんなあのノーメイクなんでね。
そうそうそう。
でもお互いにこう、ま、同じフロアの人たちとそうやってコンタクト取れるっていうのはね、やはり常々いろんな方たちとこう連絡取り合ったりとか、はい、ああいう時には大切だなと私も思いました、
ね、
は
い、そうですよね、本当になんかこう気づいたのがちょっと地震が起きてからっていう感じなので、うん、あの、なんでしょう、不幸中の幸いっていうとちょっと語弊かもしれませんけれども、うん、人と人とのつながりのね、うん、大切さを改めて実感できたなっていうふうに思いましたよ。うん、
はい。
はい。
ね、皆さんね、あの、助け合いの精神でね、いろんな地域の方たちとね、あの、連絡取り合っていくといいかもしれませんね。
そうですね。はい。そんな皆様からの質問ですとか、またこういった情報などもね、お待ちしておりますよ。
はい、
パソコンやスマホ ホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、はい、番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。よろしくお願いいたします。さあここで一曲皆さんに聞いていただくのですが、今日ゲストのたまりさんからのリクエスト曲です。たまりさん、どんな楽曲を持ってきてくださいましたか？
ピアノ曲なんですけどね、はい、高橋明さんと私大好きなピアニストさんがいて、うんうん、でその方の一曲、はい、So Far Away というそのアルバムの中に入っている、うん、Lost My Way という曲です。
はい、では聴いてください。
今聴いていただきました。とってもね、心地のいいね、はい、曲を聴いていただきました。ありがとうございます。さあ、この後 DJ 稽古担当しますよ。武蔵小杉周辺の情報コーナーです。今日はなんと先ほどもね、ルルお姉さんから、はい、連絡じゃない情報がありましたが、電話でつながっている人がいます。もしもーし。
もしもーし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
さあ、お名前をお願いします。
はい、かしこまりました。川崎生まれ、川崎育ち、自称、夢見ヶ崎動物公園専属アイドル、ガムのリーダー、おしゃべり担当、ゆうゆうです。こんにちは。
なんじゃ、ゆうゆうやん。
ゆうゆうやん。すいません、お休みいただいてるくせに。
なんじゃい。
電話で出ちゃった。すいません。
いや、ゆうゆうありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
はい、で、今どこにいるんですか？
私は今ですね、はい、そちらの川崎 FM のスタジオから、うん、川崎方面に南武線で乗っていただいて、3駅の鹿島台駅周辺のですね、はい、とあるお店の、店先にいます。
はい。その鹿島台からはどんな情報を届けてくれるんですか？
はい、今日はですね、はい、鹿島台商店会さんで、開催中の鹿島台花上手という企画についてぜひね、紹介させてもらいたいなと思ってるんですけど。
お願いします。
はい。スタジオの皆さん、けいこさんもスタジオの皆様も、花上手ってご存知ですか？花、フラワーのお花の、はい、手の水って書いて、花上手って読むんですけど、うん、知ってます？
いや、私わかんないです。ゲスト様どうですか？
私は知ってます。
さすがです。今日のゲスト、たまり様はご存知でしたよ、ゆうゆう。
ご存知だ？嬉しい。今ね、SNS でもすごく話題になっていて、はい、もともとはどんなものかっていうのはぜひ調べてもらいたいんですけど、はい、今現代流行ってるものは神社とかお寺とかに手を清めるために設置されている手水屋っていう水を張った手洗うところ、はい、あとは水を張った鉢とかに花を敷き詰めて浮かべたものなんですけど、うん、今これがねいろんな各地で盛んになってて観光の目玉になってるようなところもあるんですって、
はい、
でそれでそんな話題の花手水をこの鹿島田の町でも見ることができたらなっていう熱い思いでですね、はい、鹿島田花手水というものを鹿島田商店会さんが企画してくださいまして、
お
今そんな鹿島田の町はですね花手水で彩られてるんですよ。
素敵ですね。
そうなんです。そしてなんと私ゆうゆう率いる自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブがですね鹿島田花手水スペシャルアンバサダーということで務めさせていただいております。ありがとうございます。
もうゆうゆう率いちゃってるからね。
そうなの、
はいはい、
隣に今日はガブのしーちゃんもいます。
あららら、しーちゃん、
しーちゃんです、
しーちゃんです、どうも。
あと今 お店はですね、はい、以前昨年の12月16日にゲストでお越しいただきました、はい、鹿島田商店会の、会長遠藤由香さんもすぐ近くにいらっしゃいます。
はい、遠藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
お久しぶりです。
お久しぶりです。先日はありがとうございました。
あとはですね、もうお一人ご一緒にご出演いただきました副会長のクッチーナ・イルペットのシェフ橋本さんもいらっしゃってます。
シェフですよ、シェフ、
料理のシェフです、橋本ですよ。
ご無沙汰しております、シェフ。
そうなんですよ。このね、川島田商店会さん、実は、はい、コロナ禍のいろいろな取り組みが、賞を受けまして、
はい、
令和3年度神奈川商店街大賞特別賞というものを受賞したんですけども、
すごい。はい。
ですね、鹿島田商店会、今、商店会内各19箇所の店舗にですね、はい、花手水が設置されてまして、
はい。
はい、その花手水、巡って、まずは鹿島田の街をぜひね、お散歩してもらえたら嬉しいなと お花手水ってご存知の方はね、はい、わかると思うんですけど、うん、お花によって本当いろいろな色合いがあったりとか、はい、あと鹿島田の花手水にはいろんなキャラクターとのコラボとかもしていて、はい、今私がいるクッチーナイルテッドさんの目の前に置かれている花手水は、はい、鬼滅の刃の某キャラクターをイメージしたカラーでね、できてたりとか、あとはですね、私たちガブのロゴマークをイメージした花手水なんかも用意してもらってるので、はい、ぜひ写真撮って SNS にアップしてもらいたいです。
さすがアンバサダーでしたか？
そうです。あとそれからね、うん、来てもらえばぜひわかると思うんですけど、鹿島田商店街って本当個性的なお店がいろいろありまして、はい、対象の店舗ではご利用者様にマスクくじも引いてもらえるんですね。
はい、
なのでお食事とか利用したらそのままマスクくじを引いて、はい、当たったらまた鹿島田商店街でお買い物とかお食事とか楽しめます。
はい、ありがとうございます。はい、
あと今日のこの、今日のこのというかこの鹿島田花手水、私今撮影できてるんですけれども、はい、撮影の様子は3月27日にオンラインで行われるライブイベント鹿島田イースターっていう、はい、ライブイベントでも配信されるので、はい、ぜひぜひそちらもご覧になっていただきたいです。ということで長くなっちゃってすいません。
ありがとうございました。じゃあ、はい、ゆうゆう最後に情報どこで見られるかリスナーさんにお願いしますよ。
ありがとうございます。はい、鹿島田商店会さんのホームページ、はい、あとはツイッターはじめ、各種 SNS、私たちスペシャルアンバサダーとしてガブのねツイッターからも PR しておりますので、はい、ぜひぜひご覧ください。詳しくは、はい、設置場所など詳しくはぜひそちらのホームページに載っているマップをご覧になってみてください。
はい、ありがとうございます。鹿島田商店会の皆さんにねよろしくお伝えくださいね。
はい、さよなら。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。さあ、リスナーの皆様ぜひね、鹿島田商店会の皆様の花手水、そしてね、ゆうゆうのねガブのお話も聞いていただきましたよ。さあ、以上武蔵小杉周辺情報でした。
はい、 DJ 恵子、そして電話出演でゆうゆう、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、時刻は、14時20分を回りましたね。続いてのコーナーに進みたいと思います。はいはいはい、続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答のコーナーでございます。
はい、パフパフですね。
なんかパフパフ、はい、はい、ゲストの方にクイズに参加していただくコーナーなんですけれども、本日お答えいただきますのは陶芸家であり隠れ家たまりの店主、久米たまりさんです。さあ、たまりさん、よろしくお願いします。丸バツクイズですけれども、ドキドキ大丈夫ですか？
ドキドキします
よ。ドキドキしてますか？すごく落ち着いてらっしゃいますが、ドキドキされているとのことです。
はい、
はい、では出題は DJ 恵子、
はい、
準備よろしいですか？
はい、大丈夫ですよ。
はい、それでは早速参りますよ。ラジオをお聞きのみあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当はどなたかしら？
川崎純情小町の八塚ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずちゃん、ありがとうございます。
では DJ 恵子、問題をお願いします。はい、ではたまりさん、よろしいですか？
はい、
はい、問題です。
じゃん、
丸か×かで答えてくださいね。
わかりました。
はい、たまりさん、自転車は乗られますか？
あれ、最後に乗ったのは何十年前
でしょ。でもね、なんか置物がとても素敵なの、ちょっとイメージが違うなと思ったんですが、そんな自転車の問題なのでお分かりになるかどうかですよ。
はい、
はい、自転車は免許がないので、
はい、
切符は切られない、丸か×か。車だとね、こう違反すると切符切られちゃうじゃないですか。
でも車の免許を持っていると切られるんじゃないですか？
うん、ああ、じゃあ車の免許持ってなかったら、小さいお子さんとか車は取れないじゃないですか、免許。なのでもう一度言いますよ、自転車は免許が必要ないので切符を切られない、丸か×かです。
×
×、切符切られちゃうよってことでいいですかね？
はい、
はい、正解は
当たり、
当たり、当たり、
はい、ちょっと補足説明させていただきます。例えば踏切の警報が鳴っているのに進入してしまったりとか、はい、信号無視したりすると切符切られちゃうんですよ。はい、はい、またね、2人乗りをしてで、警察官の制止に従わず止まってくださいよって言われても、はい、それに従わないで止まらないと切符切られたっていう事例もあるんですって。
どんな切符の切られ方なの？
私もちょっとここ中原警察署、皆さん中原警察署の皆さん、ちょっとどんな切符の切られ方するのか、今度また、ね、ぜひこちらのスタジオにね
教えてください。
いただいて教えていただけたらと思いますが、うん、リスナーの皆さんもね、自転車だから大丈夫なんていうことのないのでね、やはり信号を無視して、車ですからね、自動車の車とは違うけれどちゃんと二輪車ですからね、うん、信号を無視したりですとか、踏切のね警報が鳴ってるのにね、もう進入してしまうこと、本当に気をつけてくださいね。はい、以上、安全安心はな、ま、間違えた、なんだっけ、
じゃあ私が言いましょうか。はい、
よろしく。
はい、トマリさん見事正解、ね、おめでとうございます。
ね、本当に、はい、ね、引っかからなかったわ、
ね、引っかからなかったですね、はい、うん、そして中原警察署の皆さん、はい、新しいね、ご情報お待ちしておりますね。
はい、お願いします。
はい、それでは以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。ここからがメインと言っても過言ではない、ちょっと持ち上げちゃいました、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。さあ、先ほどからこう素敵なねお声を出していただいて、とてもね落ち着いたお声をね、はい、ラジオの電波に乗せてくださっております、はい、ゲストさんのご紹介を改めてさせてください。川崎の伝統野菜といえば野良ぼうな、スイッチオンでもたびたび紹介しているのでリスナーの皆さんにはおなじみですよね。ちょうど今が旬の野良ぼうなを使った食のお祭り、野良ぼう祭りが川崎市麻生区のゆりが丘にある飲食店隠れ家たまりにて開催されます。佐渡の食材と麻生区の地場野菜を使った創作料理が楽しめる隠れ家たまり、こちらを経営する店主はなんと陶芸家、本日は陶芸家であり飲食店も経営されている久米たまりさんをゲストにお迎えし、お店のことや野良ぼう祭りのことについてお話を伺います。たまりさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ
お越
しいただきました。
ありがとうございます。
さあ、では改めてラジオをお聞きの皆さんへ、たまりさんのお口から自己紹介をお願いします。
はい、ゆりが丘の隠れ家たまりのおかみで陶芸家の久米たまりと申します。
はい、
たまりというお店の名前は、うん、自分の名前をつけたということなんですけれどもね、うんうん、はい、ゆりが丘に来るまでに五反田で2年ほど、うんうん、やっているので、
はい、
今年が13年目に入りました。
13年、はい、長くねお店をされてるんですね。
はい、
うんうん、じゃあその13年、最初は五反田で開かれていたそうなんですけれども、はい、こちらゆりが丘に引っ越してきた、はい、こう経緯ですとか、なんかきっかけ、お店をやるきっかけ、そうそう、ご紹介させていただいたんですけれども、陶芸家でなさっているんですよね。はい、
そうなんですね。
そうそう、
ですね、私19歳の時から、うんうん、まあ、10年ばかりやっぱりお店任されてやってたことがあって、うん、でそれどんなお店かというと、私 の, 師匠が北和明という、まあ、陶芸家さん でその先生がやっていた店を丸ごと、まあ、引き継いだんですね、
うんうんうん、
で、まあ、まあ料理も好きでしたし、そのお客さんと接するということも好きでしたので、割と転職というか、楽しく働かせてもらったんです、
うんうん、
でもちろんただ陶芸もやりながらでしたので、
はい、
ほとんど寝る時間は与えられるず、
うん、
若かったのでね、できちゃいましたけれども、うんうん、10年間住み込みでして、うん、で東京駅の北口にあったお店に 東中野から通い、東中野に釜場があったので、うん、そこに寝泊まりしという凄まじい10年間でした。うん、面白かったです。
はい。
はい、で、で、その先生はどういう先生かというと、広島で焼かれた被爆者の顔を、うん、デスマスクというタイトルで数々いろんなものを作ってる人でした、
うんうん、
で、まあ、まあまあ世界的にね、いろんな美術館に、世界中の美術館に入って、私がいる間にも入って、だからすごい変なものを作ってた人で、
うんうん、
私自身もだからまともなものはあまり作れないと、
うん、
いうことです。陶芸家としての私の紹介がこんな感じかなと思います。
ありがとうございます、はい、でも今ね、まともな小物は作れないとおっしゃっておりますけれども、うん、その下積みっていうとおかしいですけど、その10年間があって、そこからこの今のたまりさんがこう、なんだろう、出来上がっているというか、うん、はい、そんな歴史を垣間見れたかななんて聞いてて思いました
根性だけはあります。
根性、素晴らしい、はい、根性大事ですからね。
根性だけはおっしゃいます。根性が大切ですからね。
そうです、はい、
昭和ですけど
ね、はい、ね、はい、そんな根性のあるたまりさんでございますが、うん、
はい、
そう、陶芸家であり、今は隠れ家たまりの店主で、うん、そう、あの食器はみんなたまりさんの手作り
なん
ですよね。
いるほどあるもんですからね。
あ、いっぱい作られたんですね。
っていうか、そう、展覧会を、まあ、毎年やって、うんうん、自分の発表の場として、うん、ずっと個展でやってきましたので、
うん、
はい、
個展も開かれている、ね、こうなかなか私の周りではこう陶芸家でもあり、また飲食店の女将でもあるっていう、こう2つの職業を経験されてる方ってなかなかね、こう珍しいのではないかななんて思うんですけれども、陶芸家として自分の食器も作りつつ、お料理もね、素敵なお料理もこう皆さんに、
ありがとうございます、
ね、で手作りで作ってくださって、そう、DJ 恵子、うん、恵子さん、先ほどたまりさんからいただいたんですけれども、はい、こちらレアチーズケーキですとか、春のゼリーですとか、春を感じる、こちら弥生桜というふうにね、はい、お品書きをいただいてるんですけれども、はいはい、番組になんと、手作りのお料理をね、持ってきてくださったんですよ。
手作りですよ。ちょうど、スイーツ解析というのを、ずっとやってるんですけど、
うんうん、
毎月1回、
はい。
で、第3水曜日と木曜日にやるんですね。
第3水曜日と木曜日。
で、はい、で解析なので、1品ずつ出てきます。で、全部で10品お出しします。で、テーマを毎月決めて、2月はチョコレートだったかな。
は
あ、今月は桜。
桜。
はい。4月は、はい、いちご。
いち
ご。5月はバラとメロンかな、
バラと
メロン。そんな感じで、9月、10月はその、佐渡島の店なので、
は
い、佐渡に黒いちじくっていうものがあるんですね。
黒いちじく。
めちゃくちゃ美味しいんですよ、これ。で、その黒いちじくをテーマにして、10品作るんです。
へ
はい、これなんか苦しいような楽しいような、
うん、
はい、作業なんですけど、はい、ちょうど今日やっていたのでおしました。
ありがとうございます、
すごい楽しみです。本当にありがとうございます、ね、ございます。
これ編集後期でね、はい、皆さんにちょっと、
はい、
お写真撮って、ね、お見せしても大丈夫ですか、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お願いします。
弥生桜。素敵なテーマです ね。春を感じます。
はい。
はい、そんな、手作り料理、そして陶芸家の、こう、なんだ、器を作ってらっしゃいます、たまりさんでございますが、はい、さあ、この隠れ家たまりにて、この度、のらぼう祭りというイベントをね、はい、行われるそうで、はい、どんなイベントなんですか？
ですね、活気用っていうか、さつき台に、
うんうん、
井上農園さんっていう方がいらして、
はい、
で、まあ、100年続いた農家さんなんです、
うん、
で、その方にまず話をした。のらぼう菜でね、お祭りしたいんだけどさって そしたらいいですねってこんなのに で、うんうんうん、でいいですねといただいたのでいただきましたということで、うん、周りのノリのいい人たちに全部声かけて、うんうん、でなんかどんどんどんどん形になっていきましたというところなんですね、うん、で今日、私は今百合ヶ丘にいますでしょ、
はい、
で読売ランドという商店街もあるわけですよ、うんうんうん、でちょうど新百合ヶ丘と上りとのちょうど中間点にあって、はい、こうまあ陥没地帯なわけですね、うんうん、でなんとかその女性の飲食店オーナーが一緒にみんなで盛り上げるようなイベントをやりたいっていうのでできたのが読売ランドの読みと百合ヶ丘の百合とつけて読売百合女子部というのを作って、うんうん
はい、
でまあ活動してきたんですけど、うん、あのコロナでねいろんなことできなくなっちゃって、結構なお祭りもやってすごい動員したりしてたんですね、
うんうんうん、
でもできなくなっちゃったんですね、
うん、
でのらぼうの祭りを去年かな一昨年かな一度やってるんですよ、
はい、あそうだったんですね。
でやりたい、もう私のただただ1年でやりたい、うん、やりたいからこの指止まれで、うん、でみんな集まってくださって、
うん、
でその100年続いた農家さんの井上農園さん、うん、それからやっぱ同じぐらい続いている昔から花を作っている吉垣花園という花園って書く花園さん、それは琴平神社の前のね山なんですけど、うんうん、そこでお花を木の花とか作ってるんですね、
うんうん、
市場なんかに卸すような花屋さんなんです、
うん、
であとはその読売女子部の、全員ではないんですけれども、うん、ムビリンゴさん、うん、それからバルティーダバルさん、
うんうん、
となんだっけまたまりと、うん、あ忘れちゃったミキさんとかなんかどうしよう、もう向け思い出したら、あ、サンテさんですね、カフェサンテさん、うん、と今回は新百合ヶ丘に生姜っていう有名なお店があるんです、
はい、
でその生姜のママさんトコさんっていう方が加わってくださってすごい力強いんですけど、
うん、
で5軒でお料理を作るでテイクアウトしていただくっていう、うん、ことなんですね、うん、でまあこんな時期ですから時間制限と人数制限をして、まあ、予約をしていただいてで買っていっていただいてのらぼうを存分に楽しんでいただくと、でそれ各店舗レシピを今回出そうということでご用意してます、うんうん、で各店舗一つずつのレシピをもう丹精込めたレシピを出しますので、うんうん、皆さんいらっしゃってくださったらばそれ持って帰れますので、
うんはい、お持ち帰りもできるんですね、
はい、お持ち帰りしてください、うんうん、中では食べれないんですね、
あ逆に中ではね、
はい、逆にテイクアウトでテイクアウトのみということで、うんうんうんうん、はいお願いします、
はい、
でもう一つねそこにのらぼうなの、うん、紙芝居を作った、
はい、
モッチーさんという方が、
うん、
紙芝居やモッチーさんという方がいらっ
しゃって、存じておりますよ、
はい、ね、有名ですよね彼女ね、
うん、
でファンもすごくいて、
うんうん、
でそのモッチーさんがそののらぼうなを世に広めたね高橋浩二さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うん
はい、
その方のところに通って、うん、で紙芝居を作ってくださったんですよ、
うん、
でその紙芝居も素晴らしいんですね、うん、それを11時半と、14時半の2回に分けて、
うんうん、
だいたい20分ぐらいの紙芝居ですが、うん、やっていただくことに、はい、なっています。
うーん、食もね楽しめますし、はい、そういった紙芝居でのらぼう菜について学べる、
はい、
そんな企画もたくさんある楽しいイベントになりそうですね、
はい、
ありがとうございます。今こののらぼう菜っていうお野菜をテーマにイベントを行われるっていう風にねお話をたくさん伺いましたけれども、こののらぼう菜 あの冒頭でもね、私川崎の伝統野菜といえばのらぼう菜というふうにあのお伝えしたんですけれども、まだのらぼう菜ってなんだろうっていうね方もいらっしゃるかと思うので、のらぼう菜のお野菜についてもちょっと教えていただけますか。
はい、のらぼう菜はいわゆる菜の花です。油なんかの植物で、昔は鎌倉時代からあるそうなんですが、あの種から油も取っていったそうです。で、あんどんなんかにね、だから美味しい油なので、化け猫が舐めたりしても美味しかったんですよ、
ね。あら、化け猫ちゃんが、は
い、それで茎も美味しいですし、花も美味しいですし、葉っぱも美味しい。あの種から油も取れるし、その花も食べる、葉っぱも食べる、茎も食べるっていう野菜は世界でも珍しいそうですね。で、その先ほどの高橋浩二さんという方が、それをその普通だのよりも5倍取れるような栽培方法を編み出してくださって、
はい、
でそれで菅のあたりですごくそれたくさんできるようになって、で、まあ、結構全国にね、その全国からその教えを学びにいらっしゃる方がいて、結構いろんなところで作るようになったということです。で、その高橋浩二さんすごい痛かったんだ。高橋浩二さんって小学校に、小学校に持ってってるんですよ。で、菅野あたりの小学校ってみんな課題でひまわりとかさ、ひまわりとかってやるじゃないですか。
朝顔とかね。
そう、そうそうそう、朝顔とかってやりますでしょ。はい、それがのらぼう菜なんです。
のらぼう菜で観察。
はい、のらぼう菜で観察。
はい。
そしてそののらぼう菜っていうのは鎌倉時代からほとんど変わらないで、変わらないで今伝わっているんです。その八百屋さんに子供たちに言うんですって、八百屋さんにたくさん野菜が並んでいるけれど。はい、昔から日本でずっと食べられてきたのはすごく少ないんだよ、でその中の一つがのらぼうなんだよと、
すごい、子供たちの口からね、そのお野菜の歴史が語られるって、なかなかないことですよ。
そうですね、亡くなられてしまったんですけど、88歳で亡くなられて2020年の12月に、
はい、
はい、でもちゃんとそれをモッチーさんが紙芝居にねしてくださってるので、またこの後も続いていくんだと思います、
はい、後世にどんどんつなげていきたいですよね、この文化はね、のらぼうなお野菜一つでもこういった深い歴史があるんですね、かいこさん、
ね
え、はい、ありがとうございます。そんなね、のらぼう祭りを開催される、たまりさんでございますが、たまりさんご自身のお話ももうちょっとお聞きしてもよろしいですか。
はい、
はい、ね、先ほどお伝えしたように陶芸家であるあり飲食店の経営者でもありますけれども、他にもね、様々な挑戦もすごくされて、はい、で、こののらぼう祭りをこう開催するにあたって、皆さんお聞きしましたよね。すごくアクティブに活動をされるお方なんですよ。そう。そこで今、たまりさんが挑戦されていることについて、お話を聞きたいなと思います。
はい、はい、では、そうですね、60過ぎてから、今までやったことのないことをとにかく片っ端からやってみようと思って、でまず歌と踊りだったんですって、
はい、
で、ずっと前ですけど、9月の23日に、はい、永井エリナさん、
そうですね、
あの方が私のお師匠さんで、
はい、
で習っているんですね、で、なんだっけ、山猫団
に
通わせていただいて、はい、で踊らせていただいています、
はい、
でその山猫団でその9月の23日に流れてしまったんですけれども、みんなで集まってその踊り、舞台を作ろうとしていた仲間で集まって、私の好きな歌とっていう、はい、イベントをやります、
はい、
で今度26日土曜日、
はい、
14時から、イベントまたあります、
はい、
で先ほどピアノの曲が出たんですけど、第1回目は私はあれで踊らせていただきました、で2回目も ね、26日にある2回目では今、まあ、ウクライナのこともあり、うんうん、その戦争によって引き裂かれた、
うんうん、
男女っていうのが私の歌のテーマでもあるので、
はい、
ずっとそれを歌っていきたいと思っているので、うんうん、シェルブールの雨傘を歌いたいなと思って、
はい、
います。歌って踊れるかな。
歌って踊れる、
すごいっていう感じで、つたないものですけれども、挑戦して いないと死んじゃうので、私が、
うん、素晴らしい、挑戦していかないと死んじゃう、
ね、
はい、そうなんですよ、うん、あの今お話にあった山猫団のダンス、はい、私もね、うん、参加させていただいて、
はい、ね、
はい、そうなんですよね、
以前もね、
うん、
ゲストに、
あ、そうそうそう、9月の23日放送で山猫団の団長、はい、永井さんがね、うん、ゲストに来ていただいて、はい、でそして私の好きな歌とのイベントもたまりさんも踊ってくださいましたし、私もちょっと出演させていただいて、はい、
素晴らしかった。
あ、いやいや、ありがとうございます。サライ・ブライトマンさんのタイムトゥーセイグッバイを歌わせていただいたんですけど、うん、はい、はい、その場所も、うん、たまりさんのお店、はい、隠れがたまりなんですよね。
あそこね、踊るのにすごくいいんですよ、
うん、
奇跡の杉っていう板で、
はい、
床作ってあるんですね、うん、小さな子供が裸足でペタペタ走れるように、
うんうん、
身体ごとやる人たちが気持ちよく過ごせるようにと、うんうん、はい、
いろんな方たちが本当にいろいろとこうつながっている川崎市ですね。
そうなんですよね、
すごいですね、はい、
つながり、素敵なつながりを感じますよ、
はい、
はい、はい、さあ、うん、そんなね、つながりの発信源というのもおかしいですけれども、はい、そんなこうパッションを持ったたまりさん、うんうん、
はい、
はい、まず今後の話をね、いろいろお聞きしたいんですけれども、隠れ家たまり、今後はどんなお店にしていきたいですか？
ですね、みんな場所がね、
うん、
私が言うのもなんですけど、ちょっと引っ込んでいて、
うん、
とても割と広くて、うん、ある程度の広さがあって、
うん、そうですね、
でもだ広くなくて、
うん、
すごくね、使える場所だと思ってるんです、
うんうんうん、
いろんな方がそのいろんな夢を実現するための場所にもなっていったらすごく嬉しいなと今すごく思ってます。はい、
そう、私もたまりさんのお店に何回か足を運ばせていただいてるんですけど、うん、はい、なんか実家に来たような、そうで、この間のなんだっけ、私の好きな歌とのイベントで、はい、ちっちゃいお子様もいたし、うん、幅広い年齢の方が集まったんですけど、うん、はい、こうお正月に実家みんなで集まったようなこう温かい雰囲気だったんですよ。
もう一言いいですか？
はい、もちろん。
ね、子供食堂をやってるんです。
あ、そうなんですね。
はい、で、子供食堂をやって、うんうん、私たちは餃子をみんなが餃子を作ってご飯炊いて食べるだけなんですけど、うん、今おっしゃった通りの光景になるんですよ、うん、
あ、素敵、温かい、ね、空間ですよね、はいはい、そんな憩いの場にね、はい、これからしていきたいということで、うんうん、もう挑戦を続けるたまりさん、
はい
はい、今度はたまりさんご自身の今後の野望、そののらぼう祭りのことでもいいですし、ご自身の野望もありましたら教えてください。
野望か。
うん、
8月の6日にライブをします、
うん、お、そうなんですね、
はい、8月、はい、初耳ですよね。
初耳ですよ。
8月6日にライブをします。たまりでやります、
うんうん、
もう本当に8月の6日なので、
はい、
テーマは戦争です
戦
争、
はい、
で本当に戦争を一旦起きちゃうと、
うん、
もう何十年も本当になんかその人が亡くなっても、
うん、
その、
うん、
悲しみとかね、
はい、
そういったものは残っていくので、う
ん、はい、
今の戦争も一刻も早く終わらせたいですけれども、
うん、
私にはできることがないから、
うん、
せめて歌いたいなと、
はい、
そのために歌を勉強してしたいなと思っています、
うん、はい、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございました、
ね、すごいもう気持ちが溢れて、うん、ね、涙もゆるゆるとね、こう語っていただきました、はい、たまりさん、たまりさんのね、こう、うん、 なんて言うんでしょう、イノセントっていうんですか、うん、すごく綺麗なね心が感じ取れるお話を皆さんにお届けできたかななんて思っております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、では最後になってしまいましたが、またこののらぼう祭りの、うん、告知を最後にしていただけますか。
はい、ありがとうございます。3月の21日です、うん、11時から14時まで、
はい、
のらぼう祭り、テイクアウトと紙芝居ですね、うん、
はい、
やらせていただきます。のらぼうの販売もあります、うん、から春の花の販売もありますので、
はい、
うん、ぜひいらしてください、
はい、
それから忘れちゃった、
うん、大丈夫ですよ、はいはい、あとはなんかこの番組を聞いてくださった方へのプレゼント情報も、ね、あるなんて聞いてますよ。
のらぼうの天ぷらを私はするんですけれども、はい、いらしてくださった方に漏れなく、うん、のらぼうの天ぷら差し上げますので。
お
いしいだよ
食べたい、
おいしいんだよ、
いいですね
ぜひいらしてください。
はい、
こちら聞きましたということで教えていただけましたら、
はい、かすぎスイッチを聞きました、はい、というふうにね、たまりさんにお伝えください、はい、
よろしくお願いします。お待ちしております。
はい、はい、皆様ぜひ足をお運びください。のらぼう祭りでございます。はい、たまりさん、本日はねすごいなんかすごい心が浄化されるというかね、うん、とても綺麗なお話、そしてその中にも溢れるパッションをね、うん、お伝えしていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、引き続きたまりさんにはこの番組にね参加していただいてお話も伺えたらと思っておりますので、最後まで楽しんでいってください。はい、改めまして本日のゲスト様は陶芸家であり隠れ家たまりの店主、久米たまりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、またここで、うん、たまりさんからの、おすすめの曲一曲をお届けいたします。たまりさん、教えてください。
はい、シェルブールの雨傘です。
はい、聴いてください。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
中原区で創業100年、建築リフォーム資産相談お部屋探しならジェクトにお任せください。注目は楽器が弾ける賃貸マンション、ジェクト施工のサウンドステージは内覧受付中です。まずはジェクトホームページをご覧ください。ピアノ演奏は社長の市川がお届けしました。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いてのコーナーは今日の1分防災、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうという、そんな思いで発信しております。本日は DJ 恵子よりお伝えいたします。お願いします。はい、
1分防災ですね。冒頭にもね、ルロー姉さんからありました、はい、昨夜のちょっと地震ね、うん、やはりまいつ起こるのかなって考えていてもどうしても行動に移せないことありますよね。ぜひ皆さんもう一度シミュレーションしてみてください。例えば、私たちの小杉スイッチオンファミリー、ゆうゆうですが、ゆうゆうはペットボトルの、お水入ったペットボトルね、その下に懐中電灯を照らして、ペットボトルランプ、以前もね、うん、こちらでお伝えしたことあるんですが、それをちょっとね停電してた時間があったということで、ね、実践しました。そしてね、プロデューサーのシチューさんはモバイルバッテリーね6個ぐらい充電しまくったそうです、うんうん、やはりね停電とかになってしまうと怖いのでね。でっていうように、皆さんそのシチュエーションいろいろあると思うんですが、私は DJ 恵子は家族がみんなバラバラだったんですよ。主人は違うところに住んでますとかね、娘も一人暮らししてます。なのでいろんなシチュエーション考えてください。私は家族で集合場所を決めたりとか、置き手紙をどこに残すとか、伝言サービスどうするとか、連絡の取り次ぎは誰にするとか、そういうこともシミュレーションしないといけないなと感じた夜でした。皆さんもねぜひその時々のシミュレーションをもう一度確認してみてください。
はい、恵子さんありがとうございます。以上、1分防災のコーナーでした。 はい、毎週木曜日生放送でお送りしております川崎商店向こすぎスイッチオン。あと少しとなってしまいました。名残惜しいところではございますが、本日もねお便りたくさんいただいておりますのでご紹介いたしましょう。お願いします。
はい、お便りありがとうございます。トガちゃんさんからです。いつも楽しみにしております。地震怖かったですね。私のところは停電はありませんでしたが、最近深夜に大きい地震が多くないですか。お互い気をつけましょう。そうですね、トガちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、たまちさんからです。スイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。たまちです。昨夜の地震、うちは停電もなく無事にやり過ごせました。さて、のらぼうなといえば、向こうが丘遊園駅の近くのベーグルカンパニーさんののらぼうサンドですよ。契約している農家さんののらぼうなを使って、この季節限定でのらぼうカレーベーコンサンド、のらぼうくるみ味噌サンド、のらぼうおかかチーズサンドの3種類のベーコン販売してます。詳しくはホームページ見てくださいね、ということです。そして R 佐藤さんです。ありがとうございます。メインパーソナリティのルルお姉さんはじめ、スイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
待ってました、のらぼう祭りの特集ですね。はい、先日も家族でのらぼうなを食べたばかりです、うん、本日も楽しみに聞きますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ペコちゃんさんありがとうございます。鹿島田商店会のイベント花長寿、この活動のアンバサダーがゆうゆうの色ガバですね。いや、地震大丈夫でしたか。私はね、爆睡していて全く分からなかったんです。ペコちゃんさん分からなかったんですか。番組担当の皆さんから一つ、あ、この間ステッカー送られてきましたよというね、はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。はい、そして、鹿島田の町を応援する、ゆうゆうを応援することも、最愛くんを盛り上げることも、私は頑張ってますよというね、そんなお便りをいただいております。ペコちゃんさん、いつもいつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして、フロンターレ情報です。
お願いします。
はい、先週行われた東日本大震災復興支援募金活動では、多くの方の協力で27万2008円の募金が集まりました。ご協力ありがとうございました、ということでね、今週の試合、あさっての19日アウェイ広島戦、エディオンスタジアム広島で14時キックオフです。アウェイ戦なので、ラジオ放送ありません。ネット配信などでの、応援よろしくお願いします、ということです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、皆さん、いつも忙しい中、たくさんのお便りメールありがとうございます。さあ、あっという間の58分間でございましたが、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、
本日の ゲスト様は、うん、はい、陶芸家であり、隠れ家たまりの店主、久米たまりさんでしたが、たまりさん、いかがでしたか。
あっという間でしたね。
も
うすごいドキドキしてましたが、ありがとうございました。
はい、こちらこそね、素敵なお話
のラボ祭り。足を運んでください。
はい。ドラゴン祭りのお日にちをもう一度お願いします。
はい。3月の21日11時から16時までです。
はい。
ぜひいらしてください。
はい。皆さんね、
お待ちしております。
チェックアウトができますのでね。
そうですね。
はい。ぜひ。はい、あと、のらぼう菜の天ぷらでしたか、たまりさん。はい、
のらぼうの天ぷらを、皆様に差し上げます。
食べたい。
はい、食べたいね。私たちも行きましょうか。
はい。行きたいですね。
はい。ありがとうございました。はい。さあ、ここまでのお相手、もう一度ご紹介させてください。
はいはい、
はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんと、
はい、私は、子供たちには歌は届けないんですが、自分が歌が大好きな、うん、小杉のまあどんな人というね、武蔵小杉在住の DJ 恵子でした。
はい、ありがとうございます。うん、そしてこの番組は各社の提供でお送りいたしました。
はい、ありがとうございます。
はい、今日はいつもにましてね、うん、こう素敵なお時間をお届けできたんじゃないかなと思いますよ。たまりさんの落ち着いた、ね、癒しのお話し方、そ
してまたね、持ってきてくださった2曲がもうこの心に染みるゆったりとしたあの曲、ね、
ありがとうございます。
素敵でした。ありがとう
ございます。ありがとうございました、はい、さあ、うん、もう名残惜しいんですけれども、はい、番組はね、ここで最後となります、はい、最後に、みんなで元気にね、うん、さようならを言ってお別れをしたいと思います。はい、たまりさんもぜひよろしくお願いしますね。はい、それでは最後にみんなでせーの、
さようなら。
のらぼう祭り来てね。
来てね。
楽しみにしてください。
お願いします。